ただいまから2026年4月26日復活節第4週第4週日の礼拝を進めていきたいと思います。本日の聖書箇所ヘブル書11章の27節、ヘブル書11章の27節、説教題モーセの信仰シリーズの3、見えない方を見る信仰、見えない方を見る信仰と題しまして御言葉の授業をさせていただきたいと思います。本文をお読みします。信仰によって彼は王の憤りを恐れることなくエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見ているようにして忍び通したのです。では御言葉の取り次ぎのためお祈りをさせていただきたいと思います。愛する天の父なる神様、イエス・キリストを信じるというその背景にはキリストご自身が私たちのうちに人の形をとって神の子としての姿を捨て去って、私たちと同じような人間になられて、人としてこの地上の苦みも苦しみも、味わい、その果てには十字架につけられ、埋葬され、よみに下り、そして死者のうちから復活し、昇天し、今現在、主権者なる、神の右の座に、つき、生ける者と死にたる者とを裁く、主として、おられるということを、私たちを治めているということを覚えて、感謝します。私たちは実に死せる神ではなく、今現在私たち一人一人に関与し生きて働く、復活の主イエス・キリストを通して三位一体の神を、礼拝する特権に預かっております。死せる神は偶像そのものであり、その偶像の帰結は私たちの中のむさぼりと、欲望の、内実を示すことになります。それらの欲望の罪は、偶像によっては決して許されることはできず、そして偶像を礼拝する者たちはこの世にあって決して神の光を見ることはありません。私たちキリスト者も、聖霊による識別がなければ、教会による共同識別がなければ、そのようなキリストの、苦しみと十字架と復活と、昇天、また神の右の座の着座、何よりもキリストの受肉を、忘却に忘却を重ねて神様に対する、恵みへの防音の罪を、犯すことになります。主の恵みに対してそれを忘れて、生かされているありがたさを、覚えずに、キリスト者を名乗り歩んでいるのであるならば、天国に行くことはできたとしても、この地上で本当の意味においてキリストの命、キリストの生涯、キリストの死と復活に預かって、生かされる喜びというものは、薄いでしょう。主よ、どうかそのようなことにならないように、私たちが日々互いに励まし合い、ずれたところをキリストに戻していき、戻し合っていって、そして、福音信仰の、素晴らしさを、他の人々にも、証言者として伝えることができるように用いてくださいますように、また派遣してくださいますようによろしくお願いいたします。そのためにこそ私たちは、週に一度二度と、主の日に礼拝を捧げ、そしてまた、交わりを、深めていくことが、できますように、何らかの妨害や邪魔が入った時にそれらに対してきちんとキリストの共に一緒に、ノーということができますように。主を礼拝するのは無条件です。しかし世が突きつける、様々な、活動に関しては全て条件付きです。この条件と無条件という、対比は、平行的なものではなく、神様の恵みを受けるか、無条件で受けるか、それとも条件付きで、自分勝手に作った世の基準で、歪んで、受け取り損ねてしまうのかの、違いでもありますから、どうか私たちが履き違えることなく、キリストを信じる者としてその命に預かって、妥協することなく歩んでいくことができますように助けてください。本日も御言葉からお語りください。 委ねて主イエスキリストの皆によって祈ります。アメン。キリストを信じているならば、神との関係を最優先することに何の違和感も覚えない、これが私たちの、基本的な、信仰者としてのあり方であります。神との関係を一番最後に置いていくキリスト者なんて、聞いたことないですね。そのことを恥じる必要はありません。そのことを教会の中で、私はいつもキリストを最後尾に置いているのと、自分自身をいつも先駆けとして先走って行動しているのであるというのであるならば、それを恥とするのでなく、自分自身に突きつけられた現実の罪として教会の中でそのことを心から真実を尽くして告白してですね、そして兄弟姉妹との祈りの交わりの中で神に許しを願う、それだけで良いのであります。何か自分自身がですね、一般的なっていうか基本的なキリスト教信仰と違う思いがどこかでズレがあって、そのズレを自分の力で直そうとすることを努力したけども、なかなかそうはいかなかった。で、疲れて結局、信仰とこの世の二股状態であると。だからダメなんだと。半人前なんだと。誰もそんなことは言いませんし、言うところがあるんだったら、そういう人とは人間関係を、別にね、無理して、言う必要はないですけどね。でも、半人前であって、二股状態であるっていうことを、二股状態だねっていう人は、別に縁を切る必要ないですよ。むしろ逆に仲良くなってください。自分自身のね、弱さだよね、罪の状態をね、指摘するっていうことをね、いつも言ってることですけどね、とっても勇気のいることなんですよ。その人との関係が、人間的な友情が崩れるかもしれないですよ。嫌がられてね。しかしね、それを人間的な友情をよりも神との、一人一人との愛の関係を最優先にする人っていうのは、自分だけが神の愛に満たされることを良しとしないんですよ。他の人が神の愛を受け損なっている姿を見たら、絶対にキリストの霊と一緒にね、どうにかしてあげたい。余計なお世話って言われても助けてあげたい。思うように願いが起こされていきます。で、そういう願いを、起こされてにもかかわらず、私には関係ない、私には関係ないってこうね、抑圧してね、自己暗示をかけていくような、日々の生活をしているのであるならばね、それは、無関心、人に対して無関心ということでありましてね。人に対して無関心ということは、要するにですね、自分自身にしか関心はないっていうことですよ。だから自分自身の関心がないっていうこと、自分自身の欲望のと貪りにしか関心がないってことですよ。ということはね、どういうことかっていうと、神にも関心がないってことですよ。自分自身の、に関心がなく、自分自身の欲望にしか忠実でないものはですね、欲望のという罪のもとに支配されているものは、神の愛する御子の支配へ移されたという啓示を、決してですね、受容しようとはしないからですよね。で、これは未信者は そのままそうではありますけれどもね、啓示を受けたキリスト者こそですね、洗礼を受けて信仰告白をした後にね、キリスト者としてどう生きるかって言った時に、福音書だけでは足りなかった理由っていうのはそこにあるんですよ。みんなキリストの福音書を読んで、キリストの出来事に関してはね、その受肉から昇天に至るまで、そのピークは十字架の死と復活ですけどね、普通に信じるんですよ。そこで普通に信じれてなくて、ちょっとまごついてる人は、もう少しその基本的福音にね、忠実にあんまり難しいことを考えずにですね、聖書を幼子のように読むことを推奨します。そしてあまり選ばす、なんていうかな、その高ぶる必要はなくて、背伸びをする必要はなくてですね、高ぶるっていうのは傲慢そうになるっていうことじゃなくて、自分自身の信仰の程度がこの程度なのに、背伸びをして教会の中で自分自身を 格好つけることはする必要がないということですよ。それがね、本当の意味でのペテロ書に書いてるけどね、女性に対して言われてる言葉ですけどね、あの金銀の飾りで自分自身を飾るんじゃなくて、心のすなわち信仰の飾りでね、あの美しくなりなさいと、まあ、言ってることの本質でもありますから、男性もそうですよね。あの外見やね、形式的な宗教心でこうカッコつけるのではなくてね、わからないことはわからない、ね、そしてわからないことを何かにすり替えようとする卑怯な真似はしないということです。福音のここがわかりません、でわからないから自分はここのところにね、あの人間の徳とかね、倫理っていうものをね、持ってして埋め合わせをしたいと思います。これはですね、キリストプラスアルファの思考ですよね。キリストではですね、足りないのであると。キリストの福音だけでは私の救いとか人生において、生き方においてね、欠落している啓示であると。神の言葉は欠落した、完全啓示ではなく、普遍啓示ではなくて、ね、破損したね、断片に過ぎないって言ってるも同然ですよ。キリストだけでは無理なんだと。自分も頑張らなきゃいけない。ということは、一見経験そうな、ふりをしていますけど、そういうの偽善者ですよ。カッコつけてもカッコつけたつもりでも格好にならないのが、神の前で暴露されたのは創世記を読んでない人の特徴です。本当の意味でね、聖霊によって読んでれば、アダムとエヴァが恥ずかしい部分を木の葉で隠したって、あれアダムとエヴァの最大限の身の守り方だったんです。罪を犯した後、恥を晒した時にね、罪の恥を晒しをした時にですね、木の葉を見えるようになった裸で覆えばね、カッコつけれると思ったんですよ。もう大丈夫だと思ったんですよ。じゃあそれと罪の恥は取り除かれて、全然罪意識は取り除かれなかった。神様の御前でね、まあむしろ神様のご行為によってですね、あの動物の顔の獣、あの衣をね着せられてね、からエデンのその追放されたわけですよね。ここに神様のね、じゃあ動物の皮の衣って何だったかというと、キリストの衣ですよ。キリストの愛の衣を着せられたっていう予言がそこに、見出すことができる。だからキリストはそこにおられたんですよ。何も傍観してたわけではない。それが福音においてキリストを着なさいって使徒パウロが断言した理由でもあります。ね、だから何を言いたいかというと、キリストプラスアルファ、プラスアルファなんていらないんですよね。神の言葉にプラスアルファとか、マイナスベータとかっていらないんですよ。キリストの、十字架と復活からね、何かをマイナスさせるっていうね、それだけでは過剰だから、ここからここまでは神話だし、ここからここまではね、伝説に過ぎないと言ってですね、神の言葉を引き算したりとかですね、この神の言葉におけるキリストの、福音っていうのはね、先ほど序章対話句においてですね、キリストの福音、神に感謝って言うけども、神に感謝っていうのは口先だけでありましてね、キリストの福音にはね、賭けがあるからね、その賭けを私がね、倫理や生き方や自分自身の頑張りやステータスで補わなければいけないの。まあ、こういう風になった時に信仰者の信仰っていうのは純潔を怪我していくことになるわけですよね。何も不謹慎なことをするっていうことではなくて、キリストの十字架を私も背負ってあげなければ、キリストご自身ではね、背負いきれない。あれはね、キリストが十字架の、道行きをするときに、とある人がですね、シモンという人が十字架をね、お手伝いするように兵士からキリストから言われたんじゃなくて、兵士から命令されたのは、これ意味があります。それはキリストが神の子でありながら人の子でありながらね、両方でありながらね、一人の人物として、神から与えられたキリスト、全人類の罪のためのキリストの十字架をですね、 担ぐことができなかったっていうことを言ってるんじゃないですよ。キリストの弱さは私たちの強さよりも強いんですよ。じゃあなんでシモンという人は十字架をお手伝いしなければいけなかったかというと、それはキリストの十字架の道行きにおいて、キリストに従っていくにおいてね、日々己の十字架を、己の古き人の死を断罪をもってしてですね、告げなければいけない。そして古き自分自身が死んだら、キリストが埋葬されて死者の中から復活したように新しい神の子として、日々新しい存在として神の御前に歩んでいくために、そこのところを強調するために、日々十字架を背負い、古き人とララバイするためにですね、さよならと、古い人よさよならっていうふうに言うために、立法の下から、罪の支配から、恵みの支配、キリストの愛の支配へと移ったことを、もういい加減気づきなさいと、そういうふうに気づいたものはですね、別にその気づきが与えられるまで、耐久戦をする必要はありません。気づきが与えられるまでね、我慢する必要はないです。気づきがあろうが、内的確信としてあろうがなかろうが、信仰というのは、経験主義ではないのであります。主観主義ではないのであります。自分が感じようが感じまいが、信仰っていうのは信じる、それだけのことなんですよ。じゃあ何を信じる？キリストというお方を信じる。結果として日々古い人をと決別し、復活にのキリストにおける新しい自分としてのアイデンティティが確立した時に、大きな喜びの感情が爆発したりとかですね、本当に決別する時がなかなかこう、苦しくて肉の葛藤にあったりとかっていう経験がですね、良い意味でも悪い意味でも信仰の結果として生じる場合はなきにしもあらずだし、もしかしたらないかもしれませんし、あるかもしれません。それは人の一人一人によって個別の個性がありますから、神様が必要だと思う感情はね、信仰の結果として与えられるものであって、信じてない人に気づきの感覚なんて与えられるわけはない。信仰を通してないからね。キリストと自分自身の経験や体験の間や気づき感覚っていうことの間には信仰しかないんですよ、橋渡しはね。そこに私たちは信仰以外のもの、ね、忍耐とか頑張りとかね、耐久みたいなものをね、入れちゃうから、一気に福音が恵みとしてではなくて、ちょっとキリストの救いはね、半端もんなんじゃないか。自分自身もなんか手伝わなきゃいけないんじゃないか。だってシモンもね、イエス様の十字架をお手伝いしましたけど、これは違うんですよ。恵みなんですよ。シモンはですね、キリストと共に、生涯忘れなかったと思いますよ。日々見えないキリストを信じながらですね、復活したキリストを礼拝しながらですね、古き自分自身にさようならを言う日々を送るっていうね、信仰者の典型になったと思います。で、日々死にながら、日々やキリストを信じることによってでしか与えられない新しい命に生きるっていう、この信仰ですね。だから死を通って命へ移されていく。最初から命でね、満たされてる人なんて誰もいないんですよ。まず世によって形成された古い自分っていうものが断罪され、十字架で死に定められ、キリストと共に埋葬されて、そこをさようならしない限りで、キリストと共なる復活っていうものの、信じるっていうことはなかなか抵抗感が世の人々にはありますし、特にこう、いわゆる使徒パウロがね、肉の人、霊の人って言ってますけどね、キリスト者の中でもね、肉によって、支配されているキリスト者、肉の行いっていうものを、の制御が効かないキリスト者と、精霊によって自分の霊性をもってして、こう自分の生き方を制するキリスト者って、完全に分けてるんですよね。で、私たちは霊的な人間であるっていうことを、その徐々に段階的に そういう高度な人間になるっていうわけじゃなくて、聖霊によってキリストの愛に支配された人間として生きている、それだけなんですよ。そこから外れると肉の行いが制御不能になるキリスト者になってしまう。そしてそのキリスト者っていうのは、肉を制することができないキリスト者で、聖霊の実りがないキリスト者ですから、まあやりたい放題ですよ。キリストはね、の救いだけでは不十分だからね、プラスアルファしなければいけない。キリストのね、救いはちょっとあまりにも過剰すぎるからね、人間的要素をいっぱい入れなきゃ、ちょっとこう神の言葉から引き算しなければいけないとか、もうやりたい放題です。もう黙示録でそれは警告されてるでしょ。神の言葉からね、足し算することも引き算することも許されないわけですよ。足し算もせず引き算もせず、ただキリストの福音にとどまり続けていくこと、その中に、キリストと共に死に、キリストと共に埋葬され、キリストと共に新しい人として復活していくっていうね、御言葉をこう信じる世界が開かれていく。でそのプロセスでどこかでも逸脱があるとですね、救いの、信仰っていうもの、救いの確信とはあえて言いません、救いの信仰っていうものがですね、何かにすり替わってしまったりとかですね。で普通の教会ではそこまで信仰の識別っていうのはしません。なんでかっていうと面倒くさいから。そこまでして祈って愛して関与して、その人の信仰が本当に教会が伝えられてきたその、神の真理としての福音、本当にその福音に預かっているのかどうか、その信仰に預かっているのかどうか、本当に同じキリストの命に預かっているのかどうかっていうことを識別しようとしたらですね、時間がいくらあっても足りないし、まあ例えばそのことをはっきり明言するとですね、そういうふうに言われたことに対して耐性がない人たちばっかりだから、キリスト者の方々っていうのはね、牙を向いてね、放射に立ち向かってくるんですよね。うちらの教会は結構ストレートなんで、そういうことを結構最近はこれでもかなり 500% ぐらい優しくしてるんですけどね。開拓初期とか中期ぐらいの時なんてのはもうストレートですよ。向こうが友情があろうがなかろうがね、仲良かろうがな、福音の真理に曲がったことを発言、一言でも喋ったらね、そこ違うんじゃないのってでね、みんな怒りますよ。だけど結局キリストの真理にはキリストの愛には負けちゃうんですよ、みんな。でその風に自分自身が敗北して砕かれて、キリストの愛がその人にとってはっきりした時に、私は至極的に怒りを抑えて、ね、キリストと一緒に怒るんですよ。それはキリストと一緒に指摘するんですよ。怒ってんのはね、私というよりもね、その言われた信徒の方々が怒るんですよ。なんでかというと自己義認が崩されるからです。キリストプラスアルファ、キリストマイナスベータを指摘されると嫌だからです、みんな。でね、だからそういう意味でね、そういうのを前提していて、キリストを信じているならば神との関係を最優先することにね、何の違和感もないでしょって、この一言だけでもどれだけの重みがあるかっていうことなんですよね。いやでも自分は最優先にできてない。じゃ最優先にできてないことを一人で言うんじゃなくて、一人で良心の呵責として罪意識として持つんじゃなくてね、なんでみんなに告白しないの、私はこんなひどいものですって。最優先できない理由としてはこうなんです。そしてその理由は神の御前で言い訳が立たないってことも分かってます。どうか取りなして祈ってくれませんかと。これが教会の存在意義ですよ。なんで一人で悩んでるんですか。みんなの励ましを受けていかないと。一人で信仰生活を送るなんて、そんなね、傲慢な生き方をもってしてね、幸せになれるのかっていうとね、悲しみの連続だと思うしね、どんどんか魂が固くなってってね、愛を持って語られた周囲の言葉を跳ねつけるような人間になりたいなら、まあはいどうぞって話なんだけどもね、もっと自分は砕かれたい、もっと聖霊に満たされていきたい。聖霊に満たされなければキリストの福音って分かりませんからね、本当にね。でその聖霊の満たしはどこで受けれるか、 生徒たちの兄弟子教会の信仰者たちの交わりの中で聖霊の満たしが受けられる。なぜその交わりの中で神の言葉が、ね、社会問題じゃない、ね、倫理道徳じゃないよ。教会が語ることはあのカトリックの、ね、教皇フランシスコの、ね、前教皇前の教皇が言いましたけどね、神の言葉で語ろうって。ロシア正教のトップと会談した時に、ロシア正教のトップはね、あの総主教って言いますけどね、あのそのウクライナ戦争に対してどれだけロシアが正当正義の戦争をしてるのかっていうことをね、歴史的にあの訴えたそうです、フランシスコに対して。しかしフランシスコはもうそれを遮ってですね、政治の話は違うでしょう、我らキリスト者がやることじゃないでしょうと、神の言葉で語ろうではないか兄弟よと、まあ、そういうふうに言ってね、たしなめたということです。まあ、今の教皇もですね、まあ、レオ14世だっけ、戦争に反対してね、まあ、いろいろと保守的な立場からね、いいこと言っておりますけどもね、ちょっとね怪言に思ってるところはね、実践に移してないんですよ。アメリカのトランプ大統領にね、あの別に政治の話で好きだから言ってるんじゃなくて、例えとして事例として言ってるんですよ。そのままあの言ってないでしょ、戦争やめろやっつって。フランシスコはどうですか、ロシアのど真ん中のロシア正教のトップと出会ってね、戦争というよりもキリスト者としてあるまじき人殺しをやめようではないかって言ったんですよ。そういう行動力っていうのは、正直言うと、信仰をキリストに完全依存してなくてね、キリストの下でプルプル震えながら行動、生きてる人じゃなきゃ、キリストの命にね、預かってる人じゃなきゃできないんですよ。単なる正義感とか、単なる使命感とか、単なる倫理道徳の徳目を持っている人が、そんなことできないんですよ。だから私は、そういう使命感や倫理道徳とかそういったものからものによって社会運動することのあまりの虚しさ、現状を変えることのできないことに対して、あまりの怒りが吹き上がって、それをコントロール不可能になってしまった。私は正義を言ってるはずなのに、正義の運動をしてるはずなのに治らない、何十年も治らない。自分の生まれる前から歴史を遡ってみても変わらない。なぜ変わらない？人間の力でモーセのように解放をしようとしたからですよ。神に祈り、神に礼拝を捧げ、キリストのみで十分であるっていう福音の力を心の底では否定してたからですよ。キリスト者になってからは、しかしながら、だんだんだんだんそういうところがね、取り扱われてね、もう洗礼を授けられる寸前にはあらゆる政治思想、あらゆる倫理学、あらゆる哲学、まあ、あらゆるですね、その社会活動から、神様から直接、剥ぎ取られてってですね、そんなに必要ないって。だって、そういうのに参加してたら礼拝行けなくなっちゃうからね。祈り会とかでみんなと交わりすることもできない、祈ることもできなくなるから、どうしたってね、そっちの方削るわけですよ。でもね、中にはね、そういう社会活動や、その、教会と二股かけてる半端もんがいるんですよ。別に社会活動を否定してるわけじゃないよ。社会活動、きちんと礼拝毎週守ってね、きちんと毎週交わり守ってね、まあ、形式で守るんじゃなくて、実質でキリストの命に預かって、キリストと共に死んだっていう証がある神の言葉での会話がなされてる状態で、祈られてる状態で、その人は信仰を、キリスト信仰を中心に置きながら社会に打って出ると。まあ、政治家として立候補して社会制度を変えて、法律を変えるというのであるならばね、それはね、まあ、お祈りしますよ。しかしね、二股した上でさらにね、背伸びをした正義感だけで生きようとするのであるならば、それはストップします。もう少し、ね、ひよっことして、幼子として、まあ、自分もひよっこですよ、幼子ですよ。福音の真理に預かってから、キリストの一年の何たるかが、この世との死という決別において何たるかが分かってからね、初めて、見えてくる世界っていうものに 飛び込んでいくだけなんじゃないですかね。で、最初に見えてくる世界ってのは教会という神の家ですし、そこからさらに自分自身の家族関係とか、まあ配偶者とかね、子供とかね、そういう世帯っていうところが見えてくるでしょうし、でそこから世帯同士とか自分自身の、まあ、友人関係っていうところから出てくるし、まあ子供が行ってる学校とかね、自分が属している職場とかっていうところを信仰で識別して、キリスト信仰で貫かれてるか、それとも世の価値観が混じって腐敗してるか、そういうところをどんどんどんどん透明化させていくわけですよ、識別して。こういうに入ったね、まあ、伝道者だったか、信玄だったかね、書いてます通りに、こういうにね、一匹の灰があったらもう腐敗物になってしまうんですよ。福音っていうのはこういうみたいなもんですよ。純粋なナルドのこういうみたいなもんですよ。そこに一匹でも、この世の灰が入ってしまうとですね、臭くなって腐敗するんですよ。だから福音にね、純粋なっていう形容詞はいらないんですけど、この邪悪な世界の中ではどうしたってね、形式主義やね、腐敗した灰が入ったようなものと区別するために純粋な福音を心から信じようではないか、純粋な福音を持って神を礼拝捧げましょうっていうふうに言う必要が出てくる。こんなめんどくさい時代はないんですけどね、聖書の初代教会においてもそういう異端がね、教会の中に忍び込んでですね、そういうこの世の灰みたいな教えがですね、朝礼をばっこしてね、自ら自分自身の救いがそういった偽教師たちによって奪われてきた歴史が聖書において書かれております。だから使徒書簡がね、福音書だけじゃなくて異端に注意しろってことですよね。異なる考え方ね、キリストの教えと矛盾する考え方やめなさいっていう、だから使徒たちがいるわけですよ、使徒書簡があるわけですよ。それを飛び越えてすぐ黙示録に行っちゃうとね、過度な終末論者になって過度な未来学者になりましてですね、地上でどのようにキリストの死と命において生きるかっていうことがないがしろになったままキリスト者を名乗ることはできない。それは単なるカルトですよ、正直言うと。そういうところは人気が出ます。人々がの恐怖感を持ってしてマインドコントロールするから人が集まりやすいです。でも教会はそんなことはあってたまるものかつって、伝統教派は終末論から入ることは絶対しません。ディスペンセンション主義って言われているものにも絶対組みしません。それはなぜかっていうと、キリスト教っていうのは永遠の今というものが確定しなければ、そこにおいて現在というに生きるっていうことが生かされるっていうことがキリストにおいて確立するまでは過去とか未来の話に話題をすり替えるっていうことを避けてきた2000年間の歴史があるからです。それをたかだか100年ぐらいしかね、出てこない契約神学とかですね、そういったものによって教会の教えを曲げるっていうのはね、福音のやつ純粋さを損ねるっていうのはですね、福音をシステム化させることであってですね、キリストの、人格っていうものをですね、AI 化機械化させる試みだと私は思っております。なぜ神様との関係を最優先することに何の違和感も覚えないのかっていう前提を話したのか、話して違和感を感じない前提で話すとですね、その理由として、なぜならば神はただ完全にね、実在している存在しているお方である、あるわけではありません。存在しているっていうところに気づくだけでも素晴らしい進歩ではありますけど、私も神論者ですからね、神は存在するっていうところに気づきが与えられた時にはですね、もう腰が抜けましたですよね。でもただ実在するお方ではない、同時に神はただですね、主体として人格として関与するお方で、に過ぎないということでもないんですよ。それぞれ見ていきましょう。1番目、存在するものとしての神、どこに書いてあるかというと、出エジプト記3章14節です。神はモーセに仰せられて、私はあるというものである。また仰せられた、あなたはイスラエルの子らにこう言わなければならない、私はあるという方が私はあなた方のところに使わされたと。で、これも神はモーセに私はあるというお方として現れたわけです。ここはですね、エゴ意味オーンっていうギリシャ語の文章になっておりまして、私は存在しているものであるという、まあ、直訳的な意味である。私は存在しているものであると。ここから神は存在そのものであって、神学的に実在としての神が議論されました。で、その結果神の存在証明なるものが現れましたが、その、 証明の本質は、神は存在するものとして私たちの存在を支えているお方であるということをどう確定するかっていう試みでした。すなわちキリストこそ神であると聖書は証言しています。キリストこそ神の支えをもってして私たちの欠けた存在をですね、堕落を欠けた存在をですね、担ってくださるお方である。キリストの木では私たちは生きるところどころか存在することさえ許されない、つまりこの世に生まれても来なかったということであります。ましてや教会に連なることもなかったということであります。存在としてね、霊的存在として神はキリストにおいて自己啓示を主張したのであります。モーセに対してね。だから神は単に存在するものではなくてね、存在しているものとして自らを表し権限し、かつ関与するお方であります。ヨハネの福音書の8章58節ここに旧約聖書のモーセから新約聖書のキリストへの接続が書かれています。イエスは彼らに言われた、誠に誠にあなた方に言います、アブラハムが生まれる前から私はあるのなのです。ここ二重改革になってますけどね、私は存在、するもの、存在しているものであるということをね言ったわけです。で、2番目、主体としての神、人格としての神なんですけど、これ一見問題なさそうに見えますけれども、私でもこういうことを言いますけどね、神は単に存在しているだけの存在ではありません。神は語り、私たちに呼びかけ、私たちと関係に入り、人生および歴史において、働きかけをするお方であります。まあこれ否定する必要ないと思いますけどね、神は沈黙する存在ではなく語る主体であります。もし沈黙するというのであるならば、それは神の御前におけるアダムとエヴァであり、神の御前における殺人を犯したカインそのものであります。いつだって本来的には沈黙するのは人間の罪の隠蔽があるからです。神様は本来沈黙するお方ではありません。語るお方です。時々沈黙するような態度を取る、人間に対して取るようになったのは、人間の罪がピークに達して、やりたい放題になったからです。喋りまくる、私たちが語るの、神は黙れという状態になった時に神は沈黙します。そして神の語りかけはキリストにおいて決定的に現れたということを抑えなければいけません。神様の語りかけを受けてそのまま直接私は神の声を聞いたっていうちょっと愚か者がいますけどね、そういう人たち結構多いですけどね、キリストからこういう風な導きを受けてこういう御言葉をもらったからレッツラゴーみたいなね、めちゃくちゃ危険ですこれは。なぜ危険かというと、神の語りかけを直接聞くと、その響きや、驚きによってですね、イスラエルの民は律法を授与された時に恐怖におののいた、恐れおののいたというふうに書かれているからです。つまり神の御心を教えてくださいとか神の言葉をくださいって、これ個人的内面的な経験として求める人たちっていうのは、ぐうの音も出ないほど恐れとおののきに出会うしかないんですよ。もし出会ってないのは、それはさ、聖書の神じゃないです。異なる霊からのものです。だから危ないって言ってるんですよ。霊は霊でも全て信じちゃいけない。本当に神からの霊かどうか、聖書の神からの霊かどうか、三位一体の神からの霊かどうかを識別しなさい、試しなさいって言ってるわけ、使徒ヨハネはね。だから神様の語りかけっていうのはキリストにおいて語られる。キリストにおいて語られるってのはどういうことか、自分自身が今のままの、ありのままの自分自身ではいられなくて破綻するということですよ。そして聖霊によって悔い改めが起きて、主よ私をお助けください、主よ私を許してくださいということを教会の中で叫ぶわけですよ。一人で叫ぶのは簡単ですよ。でも一人で叫んでる人ほど教会の中でもみんなと一緒に叫んで、それを聞いて取り出してもらいたいと思うのは当たり前のことです。なんでゲッセマネの園でキリストが十字架はね、人間性としてね、苦しむのは嫌ですっていうふうに、こう言って、あなたの御心であるならば、それを受け取りますっていうふうに、三度祈った時にね、その場に弟子たちも連れて行って言ってたでしょ。 本当に神様にすがりつく時のキリストは人間としての祈りのあり方っていうものを体で教えたんですよ。一人で祈るんじゃない。誰でもいいってわけじゃないけども、信頼できる祈り手を持ってしてね、連れてきてね、その時は三人の使徒たちでしたけどもね、キリストにとっては。みんな眠りこけちゃったけど、まあそれはそれとして、現在は聖霊によって、一緒に祈りなさいと。そういう人たちと一緒にね。それが教会の存在です。で、一つ目としては、主体としての神の第一項目としては、神は語る主体ということであります。これはキリストにおいて語っているということの証明として、ヘブル書の一章の一節からです。神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で先祖たちに語られましたが、この終わりの時には、この福音の時代においては、新約聖書の時代、現代においては、御子にあって、キリストにあって私たちに語られました。神は御子をこの万物の相続者と定め、御子によって世界を作られましたと書いてある通りです。だからキリストにおいて神様から語られるっていうことと、神から直接啓示を受けたっていう神秘主義者っていうのはもう全然違うわけですよね。で、キリストにおいて神様から語られた人たちって言ったら、語られた内容っていうものを交わりの中でシェアして識別させられることができます。識別することを望みます、好みます。しかし神秘主義者たちはですね、もう神様から直接いただいたから自己完結して交わりに開かれず、閉鎖してるんですね。霊的状態がですね。そういうお方ではないです。で、第2項目目、主体としての第2項目目は、神は関係を開始する主体であるということです。私たちが神との関係を開始したんじゃない。神様から神との関係を私たちに開始させられた存在です。ヨハネの黙示録の3章20節、見よ、私は戸の外に立って叩いている、誰でも私の声を開いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をするということでありますね。で、第3項目としては、神は呼び出す主体でもあります。創世記12章の一節、私たちの信心や私たちの功績や私たちのこの世において積んできた、倫理道徳とかですね、良い技というものがですね、神を呼び出したんじゃないですよ。その延長線上で呼び出される神というのは神ではありません。私自身の欲望のゴールであります。それを偶像というのであります。そうではなく、神様は一番弱いもの、一番自分自身の働きに破綻したもの、自分自身の、宗教心にが砕かれたもの、人々から捨て去られたものをめがけて神様はキリストにおいて呼び出すお方です。創世記12章1節、主はアブラムに言われた、あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。なんで土地は偶像礼拝で見ていた、親族や父ハモルですね、ハモルだったっけな、テラか、テラはですね、偶像礼拝者だったからです。神を知らなかったからです。キリストにおける神を知らなかったからです。で、第4項目は、神は人格的に関与する主体です。出エジプト記の33章の11節、主は人が自分の友と語るように顔と顔を合わせてモーセと語られた、ね、顔と顔を合わせて、これ人格性を、的な対話を意味します。で、3番目、としてですね、実在する神、主体として関与する神。そして3番目、そこを押さえた上で、否定する必要ないよ、押さえた上でどういう神が現れるのか、それは三位一体の神が現れる。だから私たちは存在しているものとしての神を語ることができます。主体として関与する、神を語ることができます。しかし、それらを二つをきちんと御言葉を持って語りながら、三位一体の神に着地するというのが、私たちの神観であります。神は単に存在するものでも、単に関与する主体でもありません。神はその存在によって切っても切れない関係を保っておられる方です。父は子を愛し、子は父に応え、聖霊はその交わりを私たちのうち教会において現実としていき、その教会の現実を世において世の光、地の塩として、さらに拡張現実化していきます。神のうちにおいてすでに完全な愛の関係が成り立っているわけですね。これが三位一体の神。ヨハネの福音書15章9節、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました、私の愛にとどまる なさいって言ってでしょ。キリストの愛にとどまることこそが三位一体論的に 父なる神の愛にとどまることなんですよ。聖霊の愛のまちゃりにとどまることなんですよ。この関係の中に私たちは、この三位一体の関係の中に私たちは、招き入れられている。どうですかね。私たちはただ存在しているものとしての神を信じているだけでしょうか。神観として、ただ主体的に私たちに関与する神様を信じているだけでしょうか。まあこのね、一番目のところは誰でもクリアだと思う、キリストさん。二番目あたりから曖昧になってくるでしょ。いやー、神様は時計仕掛けの神であって、世界創造した後私に対して個別具体的に語りかけ、教会に語りかけるお方とはどうも信じられないっていう、合理主義者ですよね。啓蒙主義者、合理主義者、キリスト教合理主義者が結構多いんですけれども、そうじゃない、語ってくださる。で、2番目を突破したと三位一体の神に、着地することができるか、愛の関係の中に生きるキリスト者になっていくか。神観の変容っていうものは私たちが、の存在の基盤となるものであり、そして、関与されることによって私たちが、自己完結した霊性や真理に心の在り方から解放されていくこと。三位一体の神に愛に、神の愛に溶かされてですね、私たちが、本当にこう、交わりにも教会にもですね、世との関係においても、断絶しないものであるということ。むしろ派遣させられていくものである。教会にも派遣されていくんですよ。集まることによってね、偶然集まったなんてことはないんですからね。神様が招き入れて集まることができた、連なることができた。それを信じるか信じないかは私たち次第なんですけれども、連なっていることが神の招きに、あるということを教えられている人は信じることができます。それに同意するだけだから、ね、主よ、この橋ための身になりますようにと、その身になりますようにというふうに言うだけですからね。信仰ってのはね、同意するだけです。だけど教会の中でもしですね、そういった神様の、関与だとか神様の存在とか三位一体の神っていうのがなかなか教理上だけでね、教えられていないのである。そして神様は招いて私たちをこの教会に連ねたっていうことが、欠落して教えの中でただ聖書の知識をひけらかしているだけであるならば、私たちはですね、別に教会行っても行かなくてもいいんじゃねみたいな、形式さえ守ってればいいんじゃねみたいな話になるわけですよ。そうじゃない、教会の中で三位一体の神の愛に触れてるかどうか、主体的に関与するその関与を己の中で御言葉を通して受けてるかどうか、それ実感なんてどうだっていいんですよ。私たちは神秘主義者や体験主義者じゃないんだから、ね、その存在の基盤というものを神様からに、置いてですね、私たちの欠落した儚い存在っていうものをね、神様の存在に、一致させてるかどうか。どこまで私たちが奈落の底に落ちようがですね、神様の永遠の身腕がね、存在しているものとしての永遠の身腕がね、私たちを捨て去らない、見捨てない、掴んで離さないわけです。単に神の存在を認めることでも、神の働きを受け取ることでもなく、神との関係に招き入れられ、その交わりに教会において預かることであります。説教を聞くことにおいて、聖書の福音を説教という方針によって聞くことにおいて、それを受肉していきます。その受肉の現実化として聖餐式に預かっていきます。儀式として預かるんじゃないんです。御言葉の福音が受肉して、その信仰の中身が満たされて、その 見えない不可視の満たしが可視化されたものが聖餐式なんですよ。だから信仰を持って義と認められているもけれども、救われるために告白せず、それを公にするために洗礼を受けないっていうことが断絶しているのはありえないでしょ、キリスト者として。だから説教において聖書の福音を聞いて、心においてそれをね、糧とするのならば、実際の可視化された聖餐式、これは聖霊点ですよ。カトリックでも史跡ですけどね、この指摘を受けないなんてことは絶対にありえないから、私たちの教会ではまあ毎週、その教会の関係のコイノニアに入って、もう名前とかね、もういろんなこと全部、もうプライベートとかもう全部裸になって、裸の付き合いしてる人たちに対しては聖餐式をオープンにしております。 まあもちろんね、あの匿名のままでも、御言葉の福音でね養われればそれでいいと思ってます。まあ正しく受けれるような教会だと日本 全国各地にどこにでもありますからね、そこで預かってればいいんじゃないですかね。でも私たちの教会だで、あの、まあ、導かれている、そう信じるっていうのであればね、あの、まあ、今すぐじゃなかったも、御言葉の福音からですね、その、心において信じて義とされ、救いの告白としての洗礼を受けるように、救いの割れ続けている告白としての聖餐式を、毎週だって礼拝のたびに受けていきたいっていうふうに願わされる人っていうのはね、異常じゃないですよ。私たちの教会に関与してですね、神様から招かれてですね、聖餐式、もう御言葉だけでは足りない。聖餐式預かりたい、預かりたいっていうふうにね、絶対なるから。他の教会でも聖餐式の儀式は執行されます。しかし、聖餐式の中身が違う。彼らには神学がほとんどないけども、まあ大体印とか象徴程度ですよ。あるいはその、預かってね、思い起こすみたいなね、記念としてやってるだけですから。だから回数なんてどうだってよくなる。まあ別にその回数受けりゃいいっていう、あのカトリシズムに組みすることはないんだけれども、毎週やってさえいれば自然に成果されるとか、そんな魔術的な考え方は私たちはしません。そうじゃなくて、毎回の説教によって命がけでその信仰を持って傾聴するわけですよ。そして神の命があなた方に一人一人に吹き込まれていく。私の言葉によってではなくて、私の奉仕を通して神の命が吹き込まれた言葉を皆が耳を持って、心の耳を持って聞いてくるときに、あなた方は聖霊に満たされるわけです。聖霊に満たされたならば、聖霊に支配されているということですから、救われ続けていることの、世の終末の神の国が到来するまでの記念として、あるいはその実態として、告白の継続として聖餐式に扱って、キリストの血と体に、あの、新しい契約を、永遠不動のものとして受け取っていることの漂白、告白が、がこれ聖餐式の執行ということになります。だから儀式とも違う、象徴とも違う、印とも違う、葬儀とも違う。私たちで行っている、聖餐式っていうのは、福音を心から信じて、信じ、キリストの真実の命によって、生かされている者たちの救われ続けている救いの継続の告白が聖餐式です。だからそれがなってない人たちがいくら儀式的に魔術的に聖餐式に預かったってね、全然効果ないですよ。私たちはそのパンとブドウ酒を神聖視してるわけではないですからね。そういう物質を神聖視してるわけではない。まあいいとこ数形ぐらいじゃないですか。数形神ぐらいは持ってますけどもね。でもそれを礼拝するとかっていうのはしません。だから伝統教派の中で聖体礼拝とかやってますけども、いや、キリストはキリストの体を拝められてることじゃなくてですね、キリストご自身が崇められる礼拝を好みます。当たり前の話です、それは。使徒たちだってね、あの民衆がそのバルナバとパウロをですね、あの、捧げ物しようとしてですね、異教の神官とかが出てきてね、ひれ伏そうとした時にね、あるいはヨハネが黙示録においてね、天国の長老たちにおいてね、ひざまずこうとした時にね、もうこんなことをやめろっつってね、パウロとバルナバなんて服破り捨てて裸んぼになってそれをようやく阻止することができたとか言ってますもんね。で、使徒ヨハネはその、ひざまずこうとした時にね、長老からやめなさいね。私も、あなたと同じ信じる者一人だ。いうふうに言ってね、言葉で制したわけです。そういう誘惑に私たちは地においても天においてもさらされてるってことですよ、要は。私たちはこの地上において、キリストにおいて、天国人として、生きております。地上にありながらね、そういう誘惑にさらされるんです。でも私たちは、ただキリストの神秘に預かることだけ。ただキリストを通してでしか神を礼拝できないということを信じるだけ。でもキリストがもし死んだままで、埋葬されたままだったら、神を礼拝できないんですよ。逆に言うと。復活したキリストを通してなければ、神を、三位一体の父なる神をね、は全能の神じゃないってことになります。なぜかというと、キリストを復活させる力もねえのかよって。アブラハムの信仰は違った。無から有を生じさせるように、イサクを復活させる神を信じたってヘブル書で証言されてるじゃないですか。その証言は嘘だから信じたくないっていう人たちは なかなか苦しくなりますよ。やっぱり教会の中にいるとですね。でもその苦しみを抱えたまま真理を探求していって、神の啓示に預かり続けて福音とは何ぞやって問い続ける人であるならばね、そのありのままの姿でとどまり続けてキリストの愛にとどまり続けていくのであれば、必ずね光に照らされて真理に 入ってきますよ。そうであるならば神との関係に招き入れられてその交わりに生きることに信仰は限定されるのでしょうか。そうではありません。なぜなら私たちはその交わりに そのままの姿で生き続けることができるものではないからであります。で、一番目、肉のうちにあるものと言われています。ありのままの姿で交わることができないっていうのは、要するにローマ書の8章8節、肉のうちにあるもの、ありのままであるもの、破砕を経験していないもの、詩篇51篇の打ち砕きや悔い改めを経験していないものは神を喜ばせることができませんって言われてるんですよ。で、2番目、新しく生まれなければならない、ヨハネの福音書3章の3節、これは体験というよりも新しく生まれた神の新創造を信じるかどうかってことですね。イエスは答えられた、誠に誠にあなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。その信仰を告白し洗礼を受け、キリスト者ならば聖餐式に預かるっていうことですね。で、確かに神は愛です。私たちはその神の愛の中に招き入れられて、おります。要は第一ヨハネの4章15節から16節。誰でもイエスが神の御子であると告白するなら、それで終わらないんですよ。神はその人のうちにとどまり、その人も神のうちにとどまっています。自分が頑張ってとどまろうって頑張るじゃないですよ。神にが私たちのうちにとどまり、私たちは神にとどまっているという約束と啓示を信じて同意するだけです。アーメンっていうだけですよ。私たち自分たちに対する神の愛を知り、また信じています。その根拠はね、信じる根拠は愛なんですよ。神の愛だから、信じれない信じれないって言ってる人たちの特徴はね、神の愛を知らないんですよ。神は愛です。愛のうちにとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまっておられます。しかしその愛はですね、私たちの思い描くような安定や充足として経験されるとは限りません。もちろん第一ヨハネの4章19節から21節、私たちは愛しています、神がまず私たちを愛してくださったからです。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人はいつの間にです。どうやって憎むんですか。福音ならざる偽りの教えを吹き込むことによって、私たちは容易に霊的な意味での人殺しになることができます。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟も愛すべきです。私たちはこの命令を神から受けています。じゃあ愛って何。キリストにおける神の愛、ここもキリストを通さなきゃいけない。だから愛するときにキリスト信仰が明白になっていない愛し方なんてあるわけないですよ。なんで私のことを愛してくれるのって言ったときに、その動機が自分の善意だって言われたら、もうみんながっくりしますよ。いや、がっくりしなくて、ホイホイって言うんだったら分かる。神様、キリストを通した神の愛によって愛されたから、じゃあ私はもう何も返すものがないから、キリストの愛を、ね、福音を伝えようと、私のケースで言うとそうです。そういうふうによくしてくださった人に対してはね、物質的なものを与えられたら、霊的なものでそれを凌駕する霊的なものでね、キリストご自身はね、凌駕するものどこにもないですからね、伝えていこうっていう、それが愛ですよ。その愛の基本ですよ。その周辺のことからっていうのはね、人間の行為であってね、まあそれぞれの状況に合わせていけばいいんじゃないですか。で、キリストにおいて神から愛されているにもかかわらず、自分自身のように隣人を愛そうとしない、福音を伝えようとしない、あるいはその福音宣教において支えとなるもの、あるいは奉仕をしようとしない、星すれとか捧げろって言ってるわけじゃないですよ。そこまで愛が成熟してるかどうかって話なんですけども、この愛が冷えていけば冷えていくほど神は時に沈黙されることが多くなります。初めから自己完結型、内面型でですね、祈り、パウル・ティーヒが言ってましたけどね、あるインタビュアーにですね、宗教学者ですから、ある意味では神学者であると同時に、パウル・ティーヒが晩年の時にですね、記者がインタビューしてですね、あなたはキリスト者として祈ってるんですかって、こう結構えぐい質問言った。神学を読む限り、なんかこう多宗教主義でね、多元主義でね、ちょっとなんか危ういんではないかと、正当信仰を否定してるんじゃないかと思えるから、 まあ、政党協会に通ってたんでしょうね、そのインタビュアーはね。記者さんが言ったらですね、案の定の答えが返ってきました。パウル・ティヒに何て言ったか。いや、迷走している。まあ、これですよ。それで救われる。救われた者としての証が立つか、立たない。絶対立たない。キリスト者が、神、三位一体の神と祈っている。主体的に関与してくださる神と祈っています。御言葉を介して、教会の兄弟姉妹を通して祈っています。存在する、私の存在の中心で、基盤であられる神を信じて、祈りにおいて交わってます。これは証になりますよ。しかし、公のインタビューのところでね、人から聞かれて、みんなも見てる前でね、いや、私はキリスト者だけど、キリスト者であるってことも言わないんだけど、瞑想してるって言ったらどうなります？みんなドン引きっすよ。スピリチュアルな人たちは喜ぶ、多分。だからそういうお友達は増えるかもしれない。だからね、福音を祈りにおいて実践するかどうかっていうのはね、その人の福音理解がどうこうっていうことじゃなくてね、その人に信仰があるかどうかっていうことなんですよ。で、私たちは大抵の場合っていうか、罪人ですから信仰なんてないんですよ。それが最大の罪です。だから教会に行って不信仰な私をお助けくださいって、一人で瞑想するんじゃなくて、一人で祈るんじゃなくて、教会でも祈る、一人でも祈る、 2,3 人でも祈ることがなかったら、なかなか、週に1回の御言葉を聞いていくだけとか、聖餐式を預かるだけでは、足りないんだっていう人たちが私たちの教会では結構出入りしてたんですよね。渇望、霊的渇望がすごく強い人たち向けの教会であります。私たちの教会ね。しかしながらですね、時に沈黙される神と言いますけど、神の沈黙は予部に対して試練として現れたではないかとおっしゃる方もいると思いますし、その通りです。予部記の23章の8節から9節。だが見よ、私が前へ進んでも神はおられず、後ろに行っても神を認めることはできない。左に向かって行っても神を見ることはなく、右に向きを変えても会うことができない。神の沈黙に困惑するヨブは祈りの決心をします。ヨブ記の13章の15節。見よ、神が私を殺しても、神が私を殺しても神、私は神を待ち望み、なおも私の道を神の御前に主張しよう。だからね、私たちはね、待ち望むっていう言葉をね、安易に使っちゃダメなんですよ。ヨブの信仰において聖書は語る。待ち望むっていうのは命がけで、神から殺されても待ち望むっていうことなんですよ。忍耐とか我慢とかいろんな言葉がありますけど、世の我慢とかと、ヨブの忍耐の決定的な違いは、ヨブの忍耐は神から殺されたって待ち望んでやるっていうようなね、気概でね、告白したんですよ。世の我慢っていうのは我慢しきれなくなったら、我慢しなくなるってことですよ。だからね、ヨブの忍耐からね、自分自身の我慢がね、破綻していくっていうことを神さん望まれますね。やっぱりね。そしてそのヨブの忍耐というのは、キリストの忍耐によって実現して、私たちはキリストの忍耐に預かることによって、キリスト者として信仰の忍耐を現実化させることが聖霊によって可能とされた、許されたということであります。しかしながら結局ですね、神の沈黙に対してヨブの祈りは最終的に通用することはありませんでした。ヨブ記の30章の20節。神が、私があなたに向かって叫んでもあなたはお答えになりません。私が立っていてもあなたは私に目を止めてくださいませんっていうふうにね、書いてあるわけ。ヨブの物語の結末を私たちは知っておりますけど、どうしても言葉に表現できない納得感を得られない方々も、ヨブ教の読後感として多いのではないでしょうか。私もそうでした。それもそのはず、試練の中のヨブはキリストの叫びの型に過ぎなかったからです。ヨブの祈りを模範とせよということじゃなくて、どんなに十字架で叫んでも、どんなに月島の園で祈っても、叫うることのできなかったキリストの十字架の死、そして埋葬、そこからの復活、昇天、この福音の流れはですね、キリストの型だったんですよね。特にキリストの受難と十字架のにおける祈りの型だったんです。試練の中のヨブは、マタイの福音書27章46節とつながるわけ。3時頃イエスは大声で叫ばれた、エリエリベマサバクタニ、これは我が神我が神、どうして私をお見捨てになったんですかという意味です。キリストが見捨てられたからこそ、私たちは神様からキリストにおいてのみ、この叫びの中にあってこそ見捨てられないのであります。そこにとどまりなさい、その叫びの愛の中にとどまりなさいってイエス様が言ってるだけなんですよ。私だったらその叫びの中にね、即刻ね、入ってですね、逃げてですね、
この世の嵐の中でですね、叫びの中のキリストの愛に触れてとどまるしかないですね。そこからストーリーに出ようとは思いませんね、私はね。しかしながら神の沈黙に対してキリストを信じて忍耐していくものは、同時にね、試練だけじゃなくて神の真実の愛に包まれることも事実です。これはもうね、約束としてね、希望として抱いていいです。イザヤ書の54章の7節から8節、私はほんの少しの間あなたを見捨てたが、大いなる憐れみを持ってあなたを集める、一人ぼっちにさせないよってことですよ。教会があるわけです。怒りが溢れて少しの間私は顔をあなたから隠したが、永遠の真実の愛を持ってあなたは憐れむ。あなたは贖う方、主は言われる。じゃあ人間の愛って何なの？不真実で有限の愛に過ぎないってことですよ。でそこがはっきりしない人は、神の真実の永遠の愛って言われたってね、何もはっきりしないですよ。人間の愛に破れ果て、自己愛に破れ果て、そしてもう神の愛にしかたどり着くことができないっていう人たちの集まりが教会なんですよ。でなんでかっていうと、そういう自分に破綻した人に対してキリストは名前を呼んでくださるからです。ようやくね、ようやく、何にも生活に困ってない、何にも魂の勝つ植え替えもない、ね、何にももう自分自身ね、もう自信がみなぎっててね、救いとか宗教とかない、それ美味しいのって言ってる人たちにキリストの声は聞こえませんよ、ね、祈っても応答がない、求めても答えられない、信じているのに支えきれない、その中でですね、私たちの信仰は揺さぶられていきます。自分のうちに今まで気づいていた信仰の形が崩されていくのであります。ここにおいて起こるのは信仰の否定ではありません。信仰の否定じゃない、単なる忍耐でもありません。信仰の破砕であります。信仰の破綻であります。自分自身の宗教心の信心の破綻であります。これを通過しているキリスト者は霊の人と呼ばれます。これを通過してないキリスト者のことは肉の人と呼ばれます。でも肉だからダメだとか、霊の人だから素晴らしい拍手だっていうんじゃなくて、肉の人ならその破綻に向けて祈り求め続けていけばいいんです。祈ってくださいって頼めばいいんです。霊の人だったらそこで傲慢にならないように、自分自身がいつまた破綻するかもしれないんですから、ね、一生涯に一度破綻すればそれでいいって話じゃないですよ。日々十字架につけられてね、キリストと共なる死に預かる、自分の十字架を追う存在なんですから、私たちは日々復活に預かる存在なんですから、いつだって破綻は起きるんですよ。自らの担いでる自分の十字架の死において、古い人との決別において破綻は起きるんですよ。その時今までの信仰は通用しません。私たちは神を信じていると思っています。しかしその多くは自分が理解できる神とかね、自分を支えてくれる神とかね、自分の願いに応えてくださる神、ご利益宗教の神にすぎません。だから神の沈黙の中でそれらは崩されていきます。はっきりと明確に崩壊させられていきます。祈りは届かず、理解は届かず、自分の中にあった信じているという形、感覚、確信というものは砕かれてきます。しかしここで信仰は失われるわけではありません。逆説的にここでリタイアしてしまったら、福音の真理に、届くように招かれていながら、遁走するようなものであります。そうじゃない、そういう砕きにあって破綻に遭う人こそキリストの尽きることのない真実の愛に招かれているという証拠です。逆説的にここで初めて信仰は真に始まるのです。破綻を経て、破砕を経て、打ち砕きを経て信仰は始まる。なぜならここで起こるのは、私がっていう主体ね、ところから神が、キリストが、聖霊がっていう主体の転換だからであります。だからどこに書いてある、今日の証でも出ていましたけど、ガラテヤ書2章の20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるんです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。これが主体の転換であります。もはや自分が信じているのではないのです。自分が愛しているのではないのです。自分が神を支えているのでもさらさらないのであります。そんなのは全部罪だってことがわかるわけ。キリストが私のうちに生きておられる。ここから信仰は人間の働きから、人間の価値観から、神の御心と神の働き、エネルギーへと移されていくわけです。でこの転換は人間の努力では絶対に起きません、ね、ヨハネの福音書の3章の6節、肉によって生まれたものは肉です、御霊によって生まれたものは霊ですと書かれている通りです。自分の力で 破綻しないっていうことは、要するに聖霊によって私たちは新しくされるってことですよ。信仰とは自分が神に近づくことではなくて、神が私のうちに生きてくださることなのであります。故に破砕とは終わりではなくて、死体が入れ替わる、瞬間であり場所でもあります。詩編の51編の16節から17節、誠に私が備えてもあなたは生贄を喜ばれず、全焼の捧げ物を望まれません。神への怒りは砕かれたれ、打たれ砕かれた心、神はあなたはそれを蔑まれません。このようにして信仰は破砕され、死体が転換されます。何に？神にです。キリストにです。聖霊様にです。しかしそれは私たちを孤立させるために起きる死体の転換ではないです。信仰の破砕、そこから初めて教会が見えてくるんですよ。破綻した者たち同士がキリストに呼ばれて集いを形成していく教会が見えていくわけですよ。あ、教会っていうのは勝手気ままに宗教が同じだから集まってるんだなって、表層的に見てみたものが実は内面の信仰の破綻者たちの集まりで、それでもなおキリストが諦めずに名を持って証明が与えられた者たちの集まり、証明共有共同体なわけですよ。そこをいわゆる制度とか、まあ、その建築物だとか、いわゆるその教会の文化とかっていうもので、まあ、服の着付けみたいなものをする、着物の着付けみたいなことをしても、するのもしないのも自由ですけどね、立て方に注意しなさいとは使徒パウロは言うところであります。石ころとか草とかね、藁とかで建てるものもいればね、金や銀石、霊的に尊いものでやるか、それとも肉的に腐敗したものでやるか、でも土台は同じキリストである。土台は同じ使徒たちの教えである、聖書である。それまでの私たちは、教会が見えてくる前までの私たちは、人との関係の中で信仰を保とうとしていました。人に支えられ、人に認められ、人に依存していたわけです。しかしそれらが崩された時、私たちは初めて見えない教会を見えない心で見るわけですよね。教会とは人に依存する場所ではありません。教会とは同じ聖霊に生かされ、キリストにおいて結ばれた者たちの命の交わり、愛の交わりそのものであります。これ第一コリントの12章の22から27節、それどころか体の中で他より弱く見える部分、これ何ですか？破綻を経験した者たちですよ。そして悔い改めた者たちですよ。帰ってなくてはならないんです。また私たちは体の中で見栄えが他より劣っていると思う部分を見栄えを良くするもので覆います。こうして見苦しい部分はもっと良い格好になりますが、格好の良い部分はその必要がありません。神は劣ったところには見栄えを良くするものを与えて体を組み合わせられました。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いのために同じように配慮し合うためです。一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分です。誰か一人教会の中でね、今日礼拝来ないな、交わり来ないな言った時に理由もなくね、欠席するとするでしょ。つながりの兄弟姉妹がたった一人いなくなっただけでね、どれだけね、死牧者の人とか説教者の人たちがね、心がもう本当に切り引き裂かれそうになって、ね、神の御前でですね、もがいてるか皆さん知ってますか。でもそういう風にしない教会だってあります。そういう無神経な奉仕者たちの集まりもあります。でも本来教会っていうのは、一つが苦しめば、一つが行方不明になればね、自分自身の体、足がもげたような感覚で、片手がなくなったような感覚で、ね、筋肉痛になったような感覚でね、神の御前でもがくものであります。苦しむものなんですよね。だから教会っていうのは体であってね、愛の交わりでありね、信仰の交わりそのものであってね、真実の愛が実現する、現在化するところなわけですよ。だからそこに賭けがあったり、苦しむものが一つあったり、消え去るものがあったりしたならばね、もう心の中の空虚そのものになるわけ。残された人たちはで、ならないよって言ってる人たちは、教会を建物かなとか制度とか、教団とか教派とかに勘違いしてるだけですよ。そんなの死体が変わった者たちはもはや人に寄りかかるのではなく、キリストにおいて互いに結ばれていきます。ここにキリストの教会、弱い人たちのために一緒に苦しむ教会が現れていきます。破綻した者たちの集まりが形成されていくわけです。使徒の働きの2章42節、彼らはいつも使徒たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。 教会とは単なる集まりではありません。そこには語られる言葉があります。ローマ書の10章の17節、説教ですね。ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。聞きたいと思っても語る者がいなければ、語る者が欲しいと思っても派遣してくださる神がおられなければ、復活のキリストがおられなければ、説教師なんていないんですよ。そして裂かれるパンがその、教会であるわけです。第一コリントの10章の16節、私たちが神を褒めたたえる賛美の杯はキリストの血に預かることではありませんか。私たちが裂くパンは、つまり私たちってのは教会と入れ替えていいんです。キリストの体に預かることではありませんか、ということですね。さて、本文には信仰によって彼は王の憤りを恐れることなくエジプトを立ち去りましたと書いてあります。ここの憤りという言葉、ティモスという言葉でね、激しい感情の爆発とか制御不能な激怒とか抑えられない怒りの噴出という意味であります。それぐらいファラオは怒ってたってことですね。使徒パウロはそのような憤りを、肉の技にカウントしております、数えております。ガラティア書の5章の19節から21節、肉の技は明らかです。すなわち、みだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そなみ、憤り、はい、出ました、憤り。ここティモスという言葉が使われています。制御不能な激怒、激しい感情の爆発、抑えられない怒りの噴出、これを憤りと総称しております。党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。以前にも言ったように、今もあなた方にあらかじめ言っておきます、このようなことをしている者たちは神の国を相続できません。加えて、肉は神に敵対するものであり、神を喜ばせることもできません。ローマ書の8章7節から8節、なぜなら肉の思いは神に敵対するからです。それは神の律法に従いません。いや、従うことができないです。肉のうちにあるものは神を喜ばせることができません。で、そういう神を喜ばせることができない肉の人に限って、自分自身の自己肯定感とか自分自身の満足感、めっちゃすごい人多いです。だから他の人たちの霊的渇望に気づけないんです。配慮できないんですよ。自分の言ってる一言一言が他の人に劣称となって現れるかもしれないってことを配慮できない、気づかない。なぜかというと、もうキリストにおいて神の愛を受けなくても自己満足に陥ってるからですよ。しかし、それは神の喜びを喜びとするキリスト者の歩き方ではないってことを教会の中で正されていかなければいけない。その時に頭を下げて、本当に申し訳ありませんでしたって言える人はキリストの愛に留まることができます。留まってる証拠です、それは。でも、なんでそんなことぐらいで傷つくんだ ってね、こんなところいてたまるか、めんどくさいとかね、人を追い出すかね、自分自身が離脱するか、そういうのであるんだったらばね、残念ながらその人は初めからキリストの愛に留まることを拒絶していたということになります。自分の意思でつながってただけ、居心地がいい時だけはつながってるけど、居心地が悪くなったら、自分の感覚がね、確かさが維持できてできなくなったら、もうすぐ離脱する、ね、ジプシーになっちゃう。モーセの信仰はそのような肉を恐れることなくと語らせるものでありました。なぜなら、モーセは自分の信仰と善意が徹底的に崩壊した逃亡者だったからであります。経験者だったんですね。肉の人として経験を痛感してたから、肉の人に対して、あるいは肉を助長する世に対して、ファラオの制御不能なほどの激怒に対してね、恐れることがなかった。出エジプト記の2章11節から15節、こうして日が経ち、モーセは大人になった。彼は同胞たちのところへ出て行き、その苦役を見た。そして自分の同胞であるヘブル人の、一人のエジプト人が撃っているのを見た。彼は辺りを見回し、誰もいないのを確かめると、そのエジプト人を撃ち殺し、砂の中に埋めた。次の日、また外に出てみると、見よ、二人のヘブル人が争っていた。モーセは悪い方にどうして自分の仲間を撃つのかと言った。彼は言った、誰がお前を指導者や裁き人として私たちの上に任命したのか。お前はあのエジプト人を殺したように私も殺そうというのか。そこでモーセは恐れて、きっとあのことが知られたんだと思った。ファラオはこのことを聞いて、モーセを殺そうと探した。しかし、モーセはファラオの元から逃れ、ミディアンの地につき、井戸の傍らに座った。もう何とも肉の人っていうのは情けないです。神の前で、人々の前でも、世においても本当情けない。正義を実行しようとして逃走して負け犬ですよ。こんな人は教会の中でも受け入れられませんし、世に戻っても受け入れられません。天の歴帝を読んでください。入弱者という人がそうです。途中までキリスト者と一緒に旅、天国への旅路を共にするんですけど、泥沼にはまってですね、もうこんなんたくさんだっつって世に戻る。 しかしキリスト者として一緒に行ってね、あれだけ気さかに行ったものがね、戻ってきたのか、バーカバーカみたいなね、ザーコザーコみたいな感じでね、いじめられるわけですよ、石投げられてね、うん、それは惨めな人生で終わってしまった、そういう人ね。まさにそうです、入弱者です。それを経験してたんです、モーセはもう。だから二度とごめんだっていう風に、肉の人は二度とごめんだっていう風にね、思ってたわけ、自分自身の中でよ。他の人を裁くためじゃなくて。そのようなモーセが一度は徹底的に破綻した私たちこそが、どうして逃亡者から解放者へと変えられたのかという疑問ですね。一番目。なぜ変えられたのか。それはさっき言ったように、死体の転換があったからです。一番目、苦しむ者の叫びに応答する神。私じゃないです。私が苦しむ者の叫びに応答するんじゃないです。神が応答する。出エジプト記の2章の23から25、それから何年も経ってエジプトの王は死んだ。イスラエルの子らは重い労働にうめき泣き叫んだ。重い労働による彼らの叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞き、それを放置することなくね。だから私たち教会も苦しんでる人たちを放置することはしない。福音信仰においてずれてる人たちを放置することはしないんです。アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエルの子らをご覧になった。神は彼らを御心に留められた。2番目、神が人を呼び聖なるものとして立たせました。出エジプト記の3章の1節から5節、モーセはミディアンの祭司シュート・イテロの羊を飼っていた。彼はその群れを荒野の奥まで導いて神の山ホレブにやってきた。すると主の使いが、芝の茂みのただの中の燃える炎の中で彼に現れた。彼が見るとなんと燃えているのに芝は燃え尽きていなかった。モーセは思った。近寄ってこの大いなる光景を見よう。なぜ芝が燃え尽きないんだろう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の茂みの中から彼にモーセ、モーセと呼びかけられた。彼ははい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはならない。あなたの履物を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。そして3番目、解放者を派遣する神ですね。出エジプト記の3章の7節から10節、主は言われた。私はエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見、追い立てる者たちの前での彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを確かに知っている。痛みを知っているってことですね。私が下ってきたのはエジプトの手から彼らを救い出し、その地から広く良い地、父の蜜の流れる地に、カナン人、ヒッタイト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいる場所に彼らを導き上るためである。見よ、今見よ、イスラエルの子らの叫びは私に届いて、私はまたエジプト人が彼らを虐げている悪しさも見た。今行け、私はあなたをファラオのもとに使わす。私のためにイスラエルの子らをエジプトから導き出す。私たちは一人一人何に虐げられていますか。いや、私は虐げられていませんというふうに、そんなね、鳩が豆鉄砲を食らったような顔しないでくださいよ。私たちは罪に虐げられてるじゃない。肉に虐げられてるじゃない、未だに。キリスト者として。それを恥としないんですか。だから悔い改めが起きないんですよ。このままでいいと思ってるから、ね、違いますよ。キリスト者いつだって危機の中にいるんですよ。油断するとすぐ滑ってですね、いつ裏切るかわからないような存在ですよ。罪人の頭なんだから。だからいつだってキリストの真実の愛に、あの聖霊によってしがみついていかなきゃいけない、とどまっていかなきゃいけない、福音の真理に扱っていかなければ。4番目、拒絶する人をも用いて備えを与えて使命に立たせる神です。出エジプト記の4章の13から17、すると彼は言った。ああ、我が主よ、どうか他の人を使わせてください。すると主の怒りがモーセに向かって燃え上がり、こう言われた。あなたの兄レビ人アロンがいるではないか。私は彼が雄弁であることをよく知っている。見よ、彼はあなたに会いに出てきている。あなたに会えば心から喜ぶだろう。彼に語り、彼の口に言葉を受け、私はあなたの口と共にあり、また彼の口と共にあって、あなた方がなすべきことを教える。彼があなたに代わって民に語る。彼があなたにとって目口となり、あなたは彼にとって神の代わりとなる。またあなたはこの杖を手に取り、これで印を行わなければならない。でこの王とその憤りはこの世の支配者とその怒りを示すものであります。この世の支配とこの民への敵対が現れているわけね。どう考えたってキリスト者と教会とこの世っていうのは敵対関係にあります、ね、神の国とこの世っていうのは敵対関係にあるわけ。このように神の民に向けられる怒りっていうのは時代を超えて現れます。ヨハネの黙示録の12章の17節、すると竜は女に対して激しく怒り、女の子孫の残りのもの、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を固く保っている者たちと、まあイエスの証なんてどうでもいいと思っている人たちとは戦えません。この世はね、サタンもそうですね。神の戒めを、聖霊によってですね、恵みによって守っている者たちには戦いの他の字も知りません。しかしね、そういう人たちと、戦おうとして竜はね、出ていったということですね。出エジプトにおける王の憤りもまた神の民に敵対するこの世の力の現れでありました。 こうしてモーセの信仰から私たちはキリストの信仰の型を見出して、ただの逃亡者から神に導かれることで、私たちはこの世の支配者から離れ、恐れることなくキリストの解放に連なるものとされるのであります。ルカの福音書の4章16節から21節、それからイエスはご自分が育ったナザレに行き、いつもしている通り安息日に街道に入り朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたのに、その巻物を開いてこう書いてある人に目を留められた。主の霊が私の上にある貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の見開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。イエスは巻物を巻き、下界の者に渡して座られて、街道にいた皆の者目はイエスに注がれていた。イエスは人々に向かって話し始められた。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しました。で、次にね、目に見えない方を見ているようにして忍び通したのですと書いていますね。目に見えない方を見ているようにしてというのは、見えない神に対して信仰によって見ながらということであって、見ているふりをするということではありません。演技をするということではありません。1番目、祈っているが神に向かっていないことがあります。形式は祈りではありますけど、実質は独り言であるっていう状況ですね。決めたことを確認してほしいだけの祈りです。自分がね、神に聞くのではなくて、自分を納得させる暗示の祈りであります。こういうことやってると、いつまでたっても時間の無駄。正直言うとね、自己暗示だから、もう答えは決まってるから。で、2番目、見言葉を読んでいるけども聞いてないということであります。読むこと自体が、聖書を読むこと自体が目的化している場合ですね。聖書を読むんだけれども、その人に起きないことがあります。何ですか？死体の転換、すなわち悔い改め、方向転換が起きないんです。読んでも読んでも起きないです。私が教会と個人で、あるいはスモールグループで聖書を読むときなんて、もう読んで読んで試練の中にあるときであろうがなかろうがですね、罪が示されたときに、もう御言葉抜きでは慰めがないから涙ボロボロでしたよ。本当に別に感情なんて涙流さなくていいけれども、もう神様の前で、兄弟姉妹のただ中で、ははーでございますよ。そういうことばっかり経験してきた。聖書を読むんだけど、なんでその祈りの中で悔い改め起きないですか？読むこと自体が目的化してるから。知識の収集や、そのなんていうかな、編集作業、自分の中における心理的編集作業が目的化してるから、悔い改めが聞いても聞いても起きないんですよ。これは教会の構築に非常なダメージを与えます。自分に都合の良い箇所だけ受け取っていくわけですね。で、3番目、神に従うと言いながら条件をつけているということですね。従順の振り、従順の演技として、こうしてくださるなら従います、こうしてくださるなら信じます、こうしてくださるなら同意しますと言いますけれども、実際は神ではなく自分自身が主導権を握っている場合が非常に多いっていうか、それしかないです。で、4番目、教会にいるけれども神に向かおうとせず人ばっかり見るっていうことですね。交わりの振りは誰かに認められるかが中心となってしまう。そういう人はね、特定の人との関係が信仰の軸になっている状態ですね。キリストとの関係が軸になった上で、その広がりの人で、広がりの中で特定の親しい方々をコアとして、それからその中間層、それからさらに知人程度の人たちっていうようなね、教会の交わり感ではなくてですね、キリストよりも特定の人が優先される場合っていうことですよね、要はね。だけれども、その特定の人の交わりの中でキリストがどうしてもはっきりしたいんです、信仰とは何だやって言った時に、体験でもなくね、知識でもないとするなら、情報でもないとするなら、何なんですかっていうような交わりがあるときは、それは神の言葉の交わりになりますけどね。で、5番目、苦しみの中で神を見ていると言いながら、実は避けている、回避している、逃げているってことですね。忍耐のふりとして神に向き合う代わりに感情や環境に逃げるとか、社会のせいにするとか、ね、苦しみの意味を、他者に、あるいは何らかの組織に、転嫁して神に問わないということであります。神義論っていう神学の分野がありますけどね、そういうものが全く意識の中にない人たち、なぜキリスト者は苦しみに遭うのか、信仰者はね、なぜ神の義を受けていながら苦しみに遭うのか、これ呼ぶ記のテーマでもありますけれどもね、そういうことを研究する分野でありますけど、神義論というのは苦しみの意味を神に問わずして、 他の団体や他の、まあ、自分の外部の社会やね、家族のせいだとか、そういうのばっかりに、その、責任転嫁をしてね。で、そういうのはありますよ、私たちだって。だけどね、ここで言っている忍耐の振りっていうのは、そういうのを根拠にして、他責を根拠にして自分自身がどんなに忍耐してるかっていうことを誇る行為を教会の中でするっていうことですよ。家族の中でするっていうことですよ。誰も共感しません、そんな人にはね。フリーだから。しかし私たちは見ていると言いながら実は見ていないことがあります。祈っているが神に向かっていない、御言葉を読んでいるが聞いていない、従うと言いながら自分の条件を手放していない。あなたの従わない条件は何ですか？これを問う場所が教会ですよ。なぜあなたは従ってないんですか？罪でしょって断罪するとこじゃないですよ。従わないのは罪としてわかります。私も従わない罪人ですから。でもあなたが従うという、従う従わないというその条件は何ですか？同意する同意しない、神に同意する同意しない、その条件は何ですか？なぜその条件が形成されたんですか？なぜその条件がなかったら動こうとしないんですか？そうやってどんどん霊のどん底へと、互いに、こう励まし合っていく、神の言葉でメスを入れていく、これは教会ですよ。そして祈っていく。マタイの福音書15章8節から9節、このためは口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を礼拝しても虚しい。人間の命令を教えとして教えるだけだ、教えるのだから。お願いします。愛する天の父なる神様、私たちがどうか神を礼拝すると口先で、あなたのことを敬おうとしても、あなたはその振りや演技を見抜かれる方です。どうか私たちが偽善ではなく、キリストの真実の愛を通して神様に向き合い、そして神様を礼拝し、また三位一体の神に、信じ、また、命に生かされ、従順となって、従っていくことができますようによろしくお願いします。他の人々もキリストにあって自分自身が愛されたように愛していくことができ、他者の、制御不能な、憤りや、怒りに、を恐れずに、福音に妥協することなくキリストにおける神の愛を伝えていくことができますように助け導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。